明けましてお
めでとうございます。
ということで、おしゃ
ー、はい、
元旦でございます
ねえ。
元旦からこの那覇の放送があるということで、う
ん、いやこれね、うん、演技がいいですね。
演技いいですね、うん、
元旦のね、
はい、
このお昼に放送させていただくタイミングに当たるというのが、
そうなんですよ。
これまた
またまたこれが、ね、いいことですね。ありがたいですね。はい。
保証的にはね、
はい、
あのこれ最短って言うんですよ。
最短。
うん。年の元旦の短。
はい。歳は？
歳は年。
年。
うん。あの難しい方の、
難しい方のね。
何歳？1歳、2歳の。
はい。
で歳の、
はい、
年の初めの短。
短。
で、皆さん元日とか、
ね。そうですね。元旦、元日って言いますけど。
我々、あの、うん、まあ、和尚さんの世界では最短って言うんですよ。
1月1日のことを。
はい。
そうなんですね。まあ、今日は何の日から始まるんですが、いつもね。
うん、
先にその、いいお話を聞きましたね。
うん、
じゃあ今日最短の日ということで。
お、
はい。何の日いきますか？
え、何の日え、何の日があるんですか？
いっぱいあるんですよ。
あ
の
ね、
これ1月1日いっぱいやりすぎてね。
あ、まあ、意外と。
よくわかる。もちろん、あの、元旦だったり、初詣だったりするでしょ。
あ、そりゃそうですわ。
うん。あと、年賀。
うん、
ね、もちろんね。初日の出とかさ。
初日の出。
あと、若水ってご存知ですか？皆さんどうかな？
若水ね、
うん。今の人どうかな？若水。
意外と知らんかもしれんね。
そうね。私もね、もう小さな頃ね、うん、おばあちゃんとかが、うん、若水取らない言うて、最初のあのお水ね、
うん、
1日に取る、うん。なんか蛇口からバーッと取ったりしてましたけど、
うん、
今見ないなこの風習。
まあ習慣的にね、
うんうん、
まあお水取りと間違えられる人もいらっしゃいますしね。
そうなんですか、うん、
とか、あとあの、初のね、釜。うん、あの、うんうん、ご飯炊くとき、
はいはい、
こう、京都行って、
うんうん、
なんか縄の、
縄の
先に火もらって、くるくるくるくる回しながら、
はい、
こう帰ってきて、
みーひんはそんな
初めてのかまどに火を入れるというのもありますよね。
うんうん、
そういう風習もあります。
だって今、かまど、
ないわね。奥戸さん自体がないよね。
そうなんですよ、ね。
奥戸さんという言い方もしないか。
うん、わかんない人が多いかも。奥戸さんっていうのはあれでしょ、台所にある釜の。
そうそうそうそうそう。
ね、よく時代劇とかで見るやつじゃない？
全くその通り。
ねえ。
うん。
ないでしょうね。
ほぼないよね。
ほぼないかも。いやー、結構、失われていく、そういうのもあるのかもしれないですけどね。
まさに今、カチッとひねったらね。うん、便利だからね。
あとね、
うん、
あの、若潮って言うんですか？若潮迎えって言ってね、元旦の早朝、
はい、
あの、潮水、海の、
うん、
はい、あの、汲んできて神に使えるっていうね。
ああ、そういうのもね、はい、まあ、島国だからありますね。
これあるかもね、
うん。
うん。
あまり神戸の方では聞かないかな。
聞かないね。
まあ、漁師さんたちだったらね、
うん、
そういうことしてはるかもしれませんけど。
かもしれません。
うん、
あと、鉄腕アトムの日って、知ってた？私知らなかった。
宝塚は近所ですけどね。う
ん、近所だけど、
うん、
なんか1963年、昭和38年のこの日、フジテレビで、鉄腕アトムのテレビ放映が開始されて、あの、初のね、うん、国産アニメだったんですって。
あ、そう。
1月1日が放送日だったんだ。
へぇー、鉄腕アトムが国産アニメ、
うん、初の。
へぇー、野良くんとかと思ってた。
あ、そう。
うん。
手塚治虫先生すごいね。
すごいな
ぁ。うん。これちょっと今日勉強しました。
はい。
そしてそして。
うん。
ね、ね、実はね。
はい。
神戸の港の記念日なんです。うん、神戸港の。
来たか。
神戸港記念日です。
開港記念日ですね。
そうですね。1868年1月1日です。うん、まあ、旧暦の1、旧暦で言うと1867円ですよ。うん、7円だって。
いつから
1867年。
年ですね。はいはい。
慶応3年ですよ。
うん、慶応3年。
はい、12月の7日ですが。
あ、旧暦だもんね。
うんうん。神戸港が、あの、外国船の停泊地として開港したんです。
そう。
神戸港は横浜港と並ぶ日本の二大国際貿易港で、
うん、
神戸市発展の原動力となりました。
いや、確かにね、はい、港とね、
はい、
お水のおかげで、神戸は大きくなってる、
うんね。大きくなりましたね。
うん、港もね、
うん、
最初はね、あの、停泊地というか、
うん、
大和田止まりだったんです。
大和田ね。あ、うん、はいはいはい。この近くですよね、うん、このスタジオ
の。この泊まりというのが、味噌で、うん、はい、こう港じゃないんですよ。いわゆる大阪の港に入るために、うん、はい、ちょっと待機する場所
停泊する。
あ、はい。だから、大和田泊まりやったんです。それから、兵庫の津になるわけです。津と泊まりではえらい違いなんですよ。
津っていうのは？
津というのは今の港のことを言うんです。
あ、そう。
はい。
へえ、どんな字書くんですか？
いや、津です。三水辺に
新。はい、津。あ、あの津。
津。
それはもう停泊じゃなくて、
うん、港として
入るという。
うん、兵庫津なんですよ。
あら。
はい。そういうのから、あの、神戸港として、名前が改まって、開港ですからね、
うん。そういうことなんですね。わぁ。
うん。なかなかでしょ？
なかなかですね。和尚なんかも、すごい、物知りじゃないですか。
うんうん、まあ、沖縄で流れるから、多少いい加減なこと言うてもわからないから。
ちゃんと言って。いやいや、でも本当の話ですよね。うん、
これね。
いや、正月ね、1日からちょっと私はお勉強させてもらいましたけれども、
ちょっと博学なとこ見せてしまったかな。
まあ、1日なんでいいじゃないですか、うん。はい。今日も1時間よろしくお願いします。
はい。どうぞよろしくお願いします。憧れ。
那覇れ。このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんをご紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございますが、今日はですね、
はい、
はい、沖縄の方に逆に神戸にも憧れを持ってもらえるように、神戸のええところなどを喋っていこうかななんて思ってます。
ええところね。
はい。
ええとこ。集落館。
集落館。
というのがあったんですけど、今はもうないですね。
昔の
映画館。
CM かなんかで聞いたことあります。
そうそう。ええとこ集落館、
ね。集落館っていうのは
新海地あたりにあった、はい、その新海地っていうのが、旧神戸のものすごい繁華街やったんですよ。
はい。
だ三宮に、今はね、繁華街が映ってますけど、
うちのお父さんお母さんが言ってました。昔若い頃は、新海地の方が、栄えてたって。
そうなんです。で、新海地っていうのが、要は兵庫運河を通すために、開発された町だったんですね。
そうなんですよ。はい、それは栄えますわね。
うん。さっきも話した港の開発、これを埋め立てていったりですね。はい。それから重工業、ね、川崎さんやら、三菱さんとかの重工業、あるでしょ、
はい、
そこに敷地を確保していくのに土がいると。
いりますね。
うん、でそこへ、こう、水が流れ込んでる場所だったんですよ。港川というのが。それを迂回させるために、要は隧道を掘ったんです。トンネルを。
はい、
その土をそこへ持ってって、
ほう、
川を埋めてっていうね。
そうなんや。
そこで、その妊婦さんですよね。はい、昔でいう、はい。そういう人たちがいっぱいそこにおったんです。
そら栄えます。
栄えます、
ね、
でその栄えてる中に映画という娯楽、これはね神戸に最初に入ってきてるんですよ、
その集落館という映画館、
まあ、集落館というのは映画館なんですけど、はいはい、映画というシネマ、はい、そのものが、実は神戸が最初に上陸した場所なんですよね、で神戸から発祥伝播して映画館ができていったと、
そうなんや、
実は
神戸なんだ。
舶来のものが入ってくる最初の窓口が神戸だったんですね。神戸。
まあメリケン。
ああ、そうそうそう、メリ
ー。メリケンパークと言いますもんね。メリケンね。
メリケンハトバですね。
メリケンハトバ。
うん。
はい。
とかね。
はい。
で、まあ並んでね、横浜があったり、その長崎があったりと。いうふうに、まあ港として非常に発展した場所に、重工業もあり。
はい。
うん。で、人でもいるから、たくさん人が。集まってきたと。
来てたんですね。
で、それで形成されてったんですね。
はい。
はあ、
お
ー。すごいね。
すごいですね、神戸、そう思ったら。
そう。だから歴史の中では、非常にこう波があるんですよ。
はあ、
い。いい時と悪い時と両方あるんです。
神戸、
うん、阪神大震災もそうだったし、
ね、
昭和13年の水害の時も、やっぱり一回ね、落ち込んだし、そういうのもある中で何度も何度も蘇ってる、
はい、
そんな街ですよね。
そうですね、
山あり谷あり、
山あり谷あり、
はい、
で、神戸ってね、あとまあ、有名なところで、夜景ですよね。
夜景。はい。いいスポットつきますね。
あれ、何万ドルでしたっけ
?100 万ドル。
100万ドルの夜景。
今は1000万ドルって言ってますね。
だってね、日本の有名な夜景の中に入ってますよ。うん、神戸。
入ってます。
六甲さんから見る夜景もそうですし、神戸のね、どこでしたっけ、
マヤさん、
ね。マヤさんから見る夜景もそうですし、夜景スポット多いですよ。
いやー、この夜景ね、ぜひね、はい、沖縄のカップルにね、
あ、見に来てほしい。
神戸にね、出てきてもうて、はい、夜ね、二人で肩組んで、はい、見てほしいな。
見てほしいね、うん。なんかね、夜景スポットで、神戸の、あれどこだったかな、前、諏訪山だったっけ。
諏訪山。金星台。
そうそう、金星台、あと宿星台とかもあるけど、うん、ま、あの辺で、うん、なんかカップルが、鍵をなんか、つけるとこなかったりする。
愛を誓う、鍵をね、そこへつけて帰るんです。
つけて帰って、もうなんか、金網が、もう網だ、鍵だらけみたいな。
鍵だらけ。
ねえ、そういうなんかおしゃれなスポットもある。
そう。もう二度とその二人の愛が外れないように。
外れないようにっていうね。素敵。
感じで。ちゃんとね、今ね、鍵かけるスペースができてるんですよ。
あ、そうなんですか。もう、そうですよね。それはそうですよね。
神戸のね、なんだから、市場っていうか、なんていうの、ショップあるじゃないですか。
はいはい。
南京錠結構置いてるんですよ。
あ、それのために
ために。
あら。
あら。か。しかも、ハーバーランドにね。はい。ちゃんとそういう、ホームセンターがあって。いつも鍵がなくなってる。
そこにかけに行くために買うように。
買うんですよ。港あたりをね、観光するときに、あ、ホームセンターあったわ、言うて、鍵買うて、で、金星台数
だ。これ、言いながらですね。で、夜景を見ながら、二人の愛を誓って、鍵をかけて帰るということで。
で、ループバスっていうのがあってね。
あります、シティループバス。
シティループ。あれがね、神戸は、電車とか列車は、東西にしか走らないんです
よ。はい、はい。
ほぼ東西しかなくて、縦がないんですよ。南北が。それをつなぐためのバスなんですよね。
ああ、そうなんだ。あ、そっか、そういうことですね。
市バスなのに、唯一、女の人が乗ってる。ガイドさんが乗ってて。
うん。そうそうそう。
こんなあります、あんなありますって案内しながらね。行ってくれる。
ああ、これも、もし、神戸に来たら乗ってほしいな。はい。あとね。あと、三大神滝の一つ。
お
神戸の。神滝って神の滝とか言って。神戸、日本の三大神滝の一つが神戸にあるんですよね。布引きの山。
滝ね。
滝。布引きの山にある滝。そうそう。御滝、面滝。はい。あるんですけど、夫婦滝。あるんですが、それが三大神滝の一つです。
そうです。
白糸の滝と言って、まるでこう、白い糸がね、こう、落ちてくるような、そんな風に見えるところから、はい。白糸の滝と言われてますけども。そうなんです。で、実は私ね、そこの白糸の滝の100年、茶屋があるんですよ、有名な。布引きの茶屋。
はいはいはい。ありますね、ありますね。
あそこ100周年になりましてね。私、そこのイメージソングも歌ってるんです。
そこで、歌いながらダイビングしたっていう。
しません。
あ、しない。
しないよ。死ぬわ。頭打つやないの。
いやいやいや。
池やる。
深いよ、あそこ、滝壺。
滝壺深いの？あ、深いんだ。あまりにも綺麗だから、下の岩が見えてるんですね、じゃあ。
そう。ものすごく綺麗なんです。
これ飛び込んだら絶対頭打つわと思ってたわ。
ああ。
あ、そう。泉
さん大丈夫です。歌いながら。
歌いながら。今やったら凍えじりますね。
白いとーとか言って。
ちゃんとね、そういうね、イメージソング作らせていただきましたよ。
へー。
ちゃんと式典も。
いろいろやってますね。
イメージソング多いですね。
神戸のね。イメージソング。
なんかちょこちょこと。
神戸に来ると、日月さんの曲が、どこか。
なんかどっかちょこありますね。
かかってると。
何かしらありますよね。
正月早々、プチ自慢入ってます
ね。これが言いたくてこの話をしたみたいなね。
ね。なぜ、こう、布引きの滝に行ったかなと思ったら、そういうネタね。
そういうネタ。
はあ。
いやいや、ふっとこれ思い出したんですけどね、実は。でも本当に神滝の一つなんですよ。ぜひ、だからこれも見てほしいですよね。
ね。
で、実はこのね、布引きのね、滝のちょっと上上がったところ、まあ、車でも行けるんですが、
はいはい、
これね、隠された夜景スポットがあるんです。
はい、
ここに繋げようと思ってました。
ハーブ園。
じゃ、ハーブ園の、
はい、
ハーブ園というところがあるんですね。見に行ったらね、はいはい。ロープウェイでも行けるんですが、あえてロープウェイで行かず、車で行ってください。ハーブ園のちょっと手前のところにカーブがありまして、そこから見る夜景がま
た。イチャイチャスポットやん。
そうなんですよ。必ずここ車止まって邪魔やねん、もう。
今ね、ディレクターの耳がダンボになってましたよ。
うん、ピーンってなりましたよね。
ほら。
そうか。
車なかったらいいから
ね。あ、そう。これはね、歩いていくのきついかな、ちょっと。う
ん。ああでもね、紙風船ありますやん。
紙風船、ロープウェイ。
ロープウェイ。
はい。
あれね、結構気利かしてくれて、はい。空いてる時は二人ずつ乗せてくれる。カップルで。
あら、なんて気の使いよ。素敵。そう。あ、そう。
わざと二人ずつ乗せてくれる。
へぇー。うん。そんな乗せてもらったことないわ、二人で。
ああ、そらね、怖いもん。
もうね、ほんまにね。一人の時ありましたわ、みたいな。
一人で乗るん辛いな。
辛すぎるやろ、ちょっと。
あれ一人はちょっとね、おっさんと乗るのも嫌やけどね。
うん、そうですよね。う
ん、おっさん同士なんでお前と乗ってなあかん
ね
ん。
隣同士で、みたいなね。うん、バランス合わすのでね、ちょっと乗らなかったの。向かい合わせて。
そう、うん、感じやけどね、
はい。もう、まあ、神戸は本当に、そういう感じで、うん、どういう感じか、あれですけど、いろいろね、いろいろね、観光スポットあるので、他にもたくさんありますよ。異人館もありますしね。なので、ぜひぜひ、神戸に遊びに来ていただきたいと、思います、
はい。さ、そうしましたらですね、はい、本年一発目。
冗談はさておいてですよ。
このコーナーは、
おもろい話、ありますねんのコーナーでございますよ。
うん。
はい。まあ、通常ならね、そうなんですがね。うん、はい。普段は、スタジオにね、面白いゲストの方、お招きするんですが、
はい。
今日はね、うん、せっかく、1月1日の放送です。うん、お正月っぽく、今年の、まあ、抱負とか、うん、そういう話をしたいと思うんですけど。
あ、いいね、うん。要するに、ゲスト手配できなかったってこと、
うん、いやいや、そうじゃないんですよ。正月早々からこのね、1日にね、うん、いっぱい出たいって言ってた人いるんだけど。
いるんだけど。
そこは、待って、ちょっと。1日ぐらいさって、お嬢と私二人でさせてよと。
ああ。
こう、なぎ倒したんですよ。みんなの人、バッタバッタと。
バッタバッタと。
なので、うん、ちょっとね、お嬢の抱負を聞かせてください。
抱負？
うん。
今年どうするか、う
ん、目標。
今年こそはね。
はい。
今年こそはね。
うん。
もうちょっとね。
うん。
あれもこれも、上手になりたい。
あれもこれも上手っていうか、突っ込んでいい？
うん。
だって去年さ、うん、ゴルフ優勝してましたやん。
たった2回ですよ。
たった2回で2回も優勝してますやん。
そう。
うん。
だけど、うん、欲動しく、うん、グランドスラムできなかった。
自分的には、ちょっと。
うん、毎月ね、うん、月例というのがあるわけです、
はいはい。
そのゴルフで優勝するわけです。うん、その優勝した人が集まって、うんうんうん、12月に、グランドマンスリーとかね、うん、言い方、コースになってちゃうんですけどね、
うんうん。
そこで勝てなかった。
あららら。
うん、
でも2回優勝ってすごいよ。
まあ、ありがたいことなんですけどね。うん、欲動しいもんですよ。で
今年はじゃあ、まあゴルフの抱負としては何回ぐらい優勝したい？
まあ、1回。
え、1回減ってる
やん。1回で1回で。
大きいやつ、大きいやつ。
大きいやつ1回。1回。1回勝ちたいのと、
うん、他は？
ドラム上手くなりたい。
ドラム上手くなりたい、他は？うん
あとね、
うん、
あとね、可愛い女の子とデートしたい。
そんな毎日してるじゃないですか。
デートやで。
デート。
アテンドと違います
よ。おう、アテンド、うん。
デートやで。
デート。ご飯食べに行ったりでしょ？
うん。
ドライブしたり。
うん。
ほう。
これ。
そんな、しょっちゅうしてるんじゃない
ですか。それだけで。
あ、そう。
なんで、ほとんどの場合、ゲストさんとか、アテンドですやんか。
そうですね。ゲストさんも迎えに行ったり。
ドライブ言ても、駅まで送りに行くか、パシリですよ。
その後もうご飯食べましょうぐらいですもんね。
ですよね。これ車高の中に入っちゃうじゃないですか。
これはデートならへんのか。
で、その時、日月さんもいらっしゃるから、
私もすみません。
ちょっと気聞かしなさいよという。
私もすみません、言うてもったよ、
ね。そういう、なんか、
うん
甘い空気をね、一、はい、回ぐらい味わいたいかな。
そうですね、
うん。その時だけ都合よく独身になるから。うん、
都合ええな、これまた。
これまた、都合よく独身。これ、嫁さん聞かれとったらえらいことだね。
私先電話しときましたから。
今日も
聞いてね、元旦やから。
やめて。正月早々。
そうです。家もう入られへんです、今日帰ったら。今日帰ったらもう鍵が30ぐらいかかってる。南京錠かかってます。
南京錠じゃあ、日月さんは？
私ですか、うん、私ね、去年ね、割と まあ、舞台も、うん、2回、四国と、うん、大阪とあったんですけどね。うん、今年はもっと舞台の方も、うん、もっともっとこう、うまく演技ができるようにとか、もっとうまく歌えるようにと、うん、舞台上でも歌うので、うん、それももちろんなんですが、うん、去年ね、うん、ラジオの、率が高すぎて、っていうかね、私、おしょうと、この那覇の番組、あと、ラピスジャムっていうインターネットの ね、番組やってるでしょ、うん、あと、某、曲で、3本別でやってるんですね。
そうやね。
5本ぐらいやってるんですね。うん、でも、私は、もともと本職的には、歌う歌いなので、うん、もっと歌を歌う場所を増やしていきたいなと。
提供しますやないの、
はい。思ってて、こっちにちょっと重心もね、もちろん、ラジオはそのままで、うん、歌をもっと歌うその機会を自分からどんどんもっと増やしていこうと思って、指針をちょっともっとこう振り幅を歌にも持っていこうと思ってるんですね。
ということは、某放送局のやつ、うん、蹴らなあかんね、番組ね。
いや、それ頑張り。
3本ぐらい減らして。
頑張ります。それも頑張りますけど。
あれ今フル言いましたよ。
えフル、
ラジオなんかどうでもよろしいねみたいな。
言うて、そうで。いや、ラジオ語のあれ多かって、結構そこにかまけて。
多かったから細かった
やん。そう。いや、かまけて、結構歌の、を、歌うその場所を、なんか減らしてたっていうかね、自分からどんどん行こうとしなかったですよ、去年。割と来るもの、
まあ、ラジオが邪魔やったということ、
ね。言うてへんやん。怖いわ。自分でこう、なんて、受けるだけみたいなのが多かったんで、今年はもうどんどん自分からも出ていこうと思ってるんです。
へぇー。うん、
それでですね、私は今年からこのラピスホール、ね、
うん、
ラピスホールに隣接された、ラピスカフェ、うん、ラズリカフェ。
はい。
はい。ラズリカフェというね、カフェがね、これオープンしております。そして、私は2月ぐらいからずっと、うん、いろんなアーティストさんをブッキングしたり、自分もそこで歌う、うん、日をね、うん、どんどん入れていこうかなと思って。
入れていこうと。
はい。
ラズリカフェで。
ラズリカフェで。そして、料理は、私が、はい、提供したいと思います。もともと私、2年ぐらいね、料理屋やってたんです。
料理屋？
はい、料理店してた。
いろんなことやってはるんだ。
そう。
占い師やってたでしょ。
そう、やってましたね。うん、で、バイクのね、そういう、ね、ピットクルーの。
ピットクルーやってたり。
そうですね。で、まあ、もちろん歌も歌う。うん、まあ、いろいろやってますね。
いろいろ。
その間にそうなんです。料理屋を、どうしても自分で料理好きで、やりたかったんですよ。
ほー。
で、お食事どころをやったんです。2年間。
へー。ほな、まあ、料理には自信がある。
まあ、普通に作れると思います。和洋中なんでも。
コートコートすん、完璧ですやんか。
おかしいな、なんでやろな。
すぐ落ちますよ、そんな。
ほんま。
飯食わしてね、なでなでした男なんか殺ろよ。
本当に？
はい。
それ、なんか今までうまくいった試しがない。どんなんや。いや。でもね、そう、料理も好きなので、今回だから料理も提供できるということで、私張り切っておりますので、はい。またそのホームページもね、もう出来上がってる、来る頃だと思うし、
そうですね。
はい、どんどんまたそれは追ってお知らせしていきたいと思いますけども。
いや。
うん。
あ、でも、
ね、歌、歌はちょっともっともっと。
歌をね。うん。ラジオ削ってね。
いや、
皆さん聞いてますか、ラジオ局の方々。
いえいえ。
皆さん、今の発言聞いといてくださいね。
それ私が言ってる、おしょうが言ってるからね。怖いわ、もうこの番組。
ひづきさん、ラジオが邪魔だって。
言ってない。怖い。やめて、もう。
ちっちゃな穴をゴ
リゴリ開けてるじゃないですか。
ゴリゴリ開けてい
って。冷や汗出るわ、
もう。いや、
ラジオも好きなんですよ、もちろん。
あら、手のひら返した。
いやいや。もともとそうです。ラジオもね、最初、ほんと、まあ、私はもうこれ十何年やってますけど、はい、ラジオ。未だに全然喋れてないなって自分で思うんですけど、でもいろんな方と出会える。
うん、
もうそういうことでは、もう、とてもこれはもう、ラジオは、はい、ありがたいと思います。
ありがたいですね。
お勝負でしょ？
うん。もうね、ラジオに携わらせていただいてから、
うん、
交流関係がね、一気に広がるというか。
ですよね。
まあ、ありがたいですよね。それ普通出会わない方と。
あ、そうです、そうです。
出会わせていただいたりね。
は
い、だから沖縄の方とかね。
ですよね。
そうでしょう。う
ん、沖縄にも行けたからね、これでね。
行けたし。
うん、
ねやっぱりこう、向こうの現地の方ともお会いすることができるし。
できましたし。
これは
今年もまた、4月あたりに。
4月あたりにね、ちょっとライブしないとね。
ね生放送しにね。行ってライブして。また楽しみが増えましたね。
ありがとうございます。はい。ということでね。
はい。
はい。 この後ね、
うん、
こう、日月さんの、
そうなんです。
曲もね、やっぱりかけていきたいんだけど、
う
ん、
そうですね。今年は結構かけていただけるとありがたいなと思うような感じではいますけど、うん、
今年は、うん、ひょっとしたらアルバム出したりとか計画してはります？
はい、一応今年私、うん、まあ、一応オリジナルも少しずつ作っておりますので、
うん、
でまだ出してない曲も結構あるんですよ。
あ、そうなの？
配信にしようと思ったままの曲とか、はい、結構ありまして、そういうのもちょっと小出しにしていけたらなと思って、アルバムはそうですね、今年必ず出します。はい、
例えば何月ぐらいにこうリリース計画とか。
ああ、私的にはもう5月ぐらいには出しますね。
5月、
はい、フルアルバムかミニアルバムかどっちかちょっと出して、
ために溜め込んでるわけですね。
そうです、ちょっと厳選して。
昨年度に余計準備期間言ってはりましたけど、
うん、はい、準備しましたね。
ね、
はい、いろいろ溜まっておりますよ。いいものをこう提供できると思います。
アルバムも作らなあかんし、
はい、
ますますね。
そうです、
ラジオが邪魔やね。
いやいやいや、怖い怖い。
さあ、はい、ではご紹介いただきましょうか。
そんな私の、さてエンディングでございます。
はい、
1月1日から、
うん、
お賞ありがとうございます。
いやーねー、うん、坊主がね、
はい、
1月1日からラジオに出てる、
ほんと、どんな坊主ですか。
ね、
まあ、ありじゃあ、ありですよね。
うん、盆と正月忙しいはずやねんけどね。
まあね、
うん、
うん、
まあ、エセ坊主やからね。
エセって自分で言うてはりません。ほんまに坊主じゃないですか。エセってはまずほんまかな思って思ったけど。お正月からしぐれゾーニー、今日もね。
そうなんです、
これからしぐれゾーニー頑張らないと、はい、
元旦
あと2日ありますよ、まだ
3日とね、うん、お昼時にね、
はい、
結構来てくれてあります、
うんうんうん、
しぐれゾーニーを大根すり倒すんですけどね、
美味しいよ、うん、
これをね少しだけ秘伝の出汁でちょっとだけ味をつけてお餅をポンと放り込んで、いただくお雑煮、
もうこの聞くだけで美味しそう、
あったまりますよ、
毎日来ようかな。
はい、お好きな方はね、うん、一味とか七味ちょっと入れてね、うん、
はい、
赤く染めて食べてありますけどね。
自分で持ってくるの？
いやいや、
あるの？
置いてあるんでね。
そう、
うん、パッと見たら、あれいつの間にもみじおろしになったかなとか言って、
至れり尽くせりいいな、
うん、
あ、そう、
うん、
まあ、秘伝の出汁聞きたいわ。
でしょ、でおチョコがあってね、
うん
うん、おチョコちょっととっくりで、
はい、
少量ですけどお酒を少しだけ振る舞うんです、はい、
本当に、
はい、
最高じゃないですか。
そう、
なんて素敵なお寺、うん、
おとそ風味にしてます。
おと
そにすると何本も飲めないので、
うんうんうんうん、
おとそ風味、香りだけをつけて、
なるほどね、
うん、
ちょっと お酒弱い人でも飲める。
あ、そうそうそう、軽めにね、お酒弱い人には少し、うん、まあ、料理酒用に作った缶冷ましっていうのがあって、
へ、
ある程度アルコールを飛ばしてから、
いや、もういろいろ気配りもすごいですね。素敵なで、お寺ですね、楠木寺。
ありがとう。
ね、
うん、ぜひ一度ね、遊びに来ていただきたいですけど。
はい。
うん、
そして、インフォメーションでございます。
はい。
まずはですね、こちらから、うん、前にね、ゲストに来てくださった、おしな姉さん。
あ、おしな姉さん。
はい、おしな。
はいはいはい。
おしなショーです。
おしなショー。
はい。おしなさんも歌も歌いますしね、うん、お話もされますからね。
うんうん、
はい。このおしなさんが、宝塚の、
そうですね。
これは
OSK
の OSK の方ですね。二、うんうん、人を招いてのね、
はい、
これはジャンルがいろんな曲を聞いていただき、大笑いし涙すると書いておりますけどね。
うん、
はい、そういうなんか面白いショーをされるんですね。これ1月の27日の土曜日、うん、
はい、
スタディオ&スナックバ
ー
友、
うん、
かな。
友、
はい。
うん、
これは地下鉄の中央線千日前の阿波座駅近くにあるところみたいなんですが、
はい、
はい、OSK の日本歌劇団との OG とのコラボ企画ですね、うん、ぜひぜひチェックしてほしいと思います、はい、そしてですね、ここ楠木寺であるラピスティタイムジャズボリューム12ということです。
はい、これは
喫茶子ですね、
はい、1月28日の、
はい、次の日ですね、
はい、13時半ですね、はい、開演は14時からでございますけども、はい、45分2セット、
うんうん、
続けてご覧にいただけます、
はい、
でこのラピスティータイムジャズ、
はい、
ボリューム12回目ということで、う
ん、これは2000円で抹茶と、
はい、和菓子がついておりますが、これ定員制なんですよ。
あ、本当だ、
はい、 なんか自分のところで言うのもなんですけど、うん、ものすごい人気企画 で、
はい、
でこの関西近辺の巷で大活躍のジャズアーティストたちが寄ってくるということで、うん、はい、すごいですよ、
ね、
今回もロアーナ・シーフラさん、
うわ有名な方ですよ、
そうです、
うん、
で藪内良二さん、
はい、
これトランペットの最たる人ですね、
はい、
で小原弥生さんに、はい、砂川さん、
うん、
ドラムが中島さん、モダンタイムスの
有名な人ばっかり、
うん、すごい、
うん、
こういうメンバーでね、あのなんと2000円というめちゃくちゃ安いんちゃうんという、
安いじゃないですか、なんかすぐ定員になりそう、
あだから予約制なんですよ、
うん、
はい、ぜひお電話でね、予約行くんでちょっと席取っといてくださいっていう電話だけください、
はい、はい、どうぞ、
はい、電話番号を申し上げておきますね、うん、神戸078-366-5000番、
はい、
078-366-5000番、神戸ラピスホールに予約のお電話をください、
はい、そしてですね、ラピスホールなどのイベントは、うん、もうラピスホールと検索していただくといろいろホームページから
はい。
ね、わかるんですよね。
見えるようになってます。
はい、そして私、日月横も、罪点々の日月横で検索してください。いろいろ情報を、お知らせしております。ということで、お便りもどんどん募集しておりますからね。はい、メールは、naha.78078@gmail.com、もしくは、FM 那覇のホームページにあるメッセージホームから送ってください。
はい。